校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
うん、あと珍しく兄がじゃあ言うよ、うん、この前山梨県のデザインセンターが主催の、うん、富山の宮田さんっていうグラフィックデザイナーの人の話を聞いたんだけど、うん、そのローカルの和菓子屋さんとか、うん、あとなんかその魚とかが美味しいから、魚の加工してるところのデザインの話を聞いたんだけど、すごくね、なんかその山梨のワインとか、うん、まあ、うちらの味噌とかに通ずるものがあって、うん、でなんかそのローカルのやっぱデザイナーさんとか、その作ってる人の話聞くってめちゃめちゃいいなと思って、
うん、どの辺が山梨に通ずるの？
そう聞きたい。
でまず規模がちっちゃい会社の、うんうん、で経営者か担当者の気合が結局そこのグラフィックデザイナーさんとかデザイナーさんとの掛け合いで成果が決まるから、うん、だから本当にそこのマッチングがうまくいかないとダメで、うん、でその別でアートディレクターさん立てるとかないから、うん、
確かに、ね、
だからそこのなんていうのも本気のこの戦いみたいな、いいもの作るっていうのがローカルならではだし、う
ん
う
ん、確かにね、代理店とか挟んだりしない
もんね。そうそうそう、だうちらもなんかデザイナーさんに山梨にいてやるけど、うん、やっぱ本気でやんないといいものできないから、うんうん、そこのなんか熱量のこと、
なるほどね、
感じたな。
そう、富山行った時に、うんうん、私セイズファームっていう氷見のワイナリーさんいたけど、多分そこの
そう、
ね、
そうそうそうそうそう、
宮田さんで、
僕昨日セイズファームのシードル飲んでたよ、
う
ん、
あ、そうなの、
うん、リンゴのお酒、
そうそうそう、すごい美味しかった、デザインもいいなと思ってた、う
ん、あそこのねロゴを、うん、宮田さんがやってて、で建築は5割1分やってるっていうね、すごいハイブリッドな、
早なんかなかなか早いのだな、そうそうそう、僕もほら昔さ、そういうローカル、まあ、兄貴とか、うんうん、兄貴のとこのパッケージもそうだけど、うんうんうん、デザインやってるじゃん、やっぱ、うん、メールにお世話になりますとか書かないもんね、
うん、どういうこと、
東京の仕事違った、ほら、うん、東京で一緒のさ、うん、結構そういうかしこまったさ、うん、やつ、うん、大きい仕事やるとさ、うん、絶対お世話になっております、うん、何々のなんとかですみたいな、うん、CC なんとか様みたいな、うん、いっぱい入ってるけど、うん、そういう地元の人とやるときに、なんかもうすごいもんだって、朝6時半に電話かかってくるもん、
もうもはやメールじゃない、
そう、一仕事した後みたいな、朝早すぎだろみたいな、6時半、ひらくん、あのデザインすごく良かったよみたいな、
うん、朝から
で工場とかうるさいんでしょ、なんかボイラーの音とか、
そ う,
そ う, そ う,
そうでもそれってやっぱり僕の中ですごいいい思い出で、うん、やっぱなんかもう本当にフェイストゥーフェイスでやってる感じあるから、その人のコミュニケーション熱量がやっぱ出るよね、
そうそうそうそう、でそれでプラスそのいい部分も聞いたし、やっぱその、うん、どうにもならないところも聞いてるから、うん、だからそれはなんかその頼む側のリテラシーっていうの、
うん、
とあとそのデザイナーさんのうまく持ってき方っていうのもすごく大事だから、うん、
お互い
なんかいろんな人に聞いてもらいたいなと思うし、そういう意識で まあ、やってるつもりだけど、うん、よりこう気をつけて熱量を持ってやりたいなと思いました、
ね、うんうん、今度じゃあラジオでさ、そういうローカルのデザインをテーマに話しようよ、何人か出てきてくれるけど、今日みたいな話をガチでやる
のね、ラジオプラスなんかね、トークイベントやって聞きたいね、
いいね、
うん、
いいっすね、
じゃあ宮田さん来てくんないから、
うん、多分、ね、ラジオ聞いてるからね、
う
ん、
そう
じゃあ来てほしいな、
陽子の喋りがうまいって書いて、
あ、宮田さんありがとうございます、
イベントやったら交通費とかもなんとか出せるから、
はい、
なんかぜひまた、ね、来てほしいね、
うんうん、俺はじゃあワインで返すかな、
うんうん、
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 cozy@ybs.jp です。お待ちしています。発酵
なるほどトーク、
今日のテーマは黒作りの話。
なんか自分で妹言ってみたものも、なんだよそれっていう視線を奥に送ったでしょ、
何、うん、ですか黒作りって、
うん、黒作りの、ね、ほら富山、さっき話したじゃん、
はい、
富山のローカル発酵食品なのよ、う
ん、え、食品なんですか、
そうです、
なんか工芸品とかだと思った、
いやいや違う、
藍染めかと思った、
違う違う違う、あのね、イカの炭あるじゃん、
炭、はい、
これを発酵させた塩から富山の名物料理なのよ、
はい、 へえ、塩辛にイカスミが入ってるってこと？
じゃあ黒いってことか。
そう、黒い真っ黒な塩辛なの。
へえ。
でなんかまああの僕もこの間行ってきたの富山、うん、富山湾のところにいっぱい、うんうん、なんかまあイカが美味しいか取れんのよ。
そうなんですよ、
ね。ホタルイカはスルメイカなんだけど、うん、まあスルメイカの方がいいんだけど、でそれを普通に塩辛するんだけど、普通塩辛ってイカの身だけじゃん。
はい。
でそこは、うんうんうん、あのイカスミも取っておいて、うん、でそれをこうなんか一緒に塩辛入れて発酵させちゃうのね。
イカスミ入れるとどうなるんですか？
なんかね、とりあえず色が真っ黒になって、うん、なんか わけわかんないテクスチャーになるんだけど、もう一個ね、すっごいなんかね、甘い旨味が出るのね。
へぇー。
あ、でもあれだよね、イカスミのスパゲッティとかうまいもんね、コクがあって、
うん。だからさ、その、なんていうんだろうな、普通の塩辛ってどっちかというと塩っぽさが先に来るじゃん。
うんうんうん、
でもその黒作りは、なんか甘みと旨味が最初にぐわってくるのね。
へぇー。
で、あんまりね、塩味が強くないんだよね、普通の塩辛よりも。
うん
でなんか やるんだけど、あのほら富山の日本酒って結構なんかうまみ強いやつ多いじゃん、
はい、
増泉とかさ、ああいうのすごい合うのよ。
へ
え。じゃあちょっと温めたりなんかして、
そうそうそう、ちょっと冷たくてもいいけど。
で、すいません、今も黒作りは富山のスタンダードなんですか？
そう。
あ、へえ。
結構ね、あの、僕も一回居酒屋さんとか行ったんだけど、居酒屋さんの普通に出てくる。
あ、そうなんだ。
うん、だ黒作りっていうと真っ黒なのが入ってい
て、じゃあそれを加工してるとかもすごいいっぱいあるの？
ある。ね、あんまいっぱいじゃないけど、結構ね、手作りしてる人も多い。
へ
なんか、ね、だからあの丸ごとのスルメイカを 2,3 匹買ってくると自分で作れるのね。
うん、
だからあの骨の部分とか取って切って、うん、で一回塩軽く塩漬けにするのよ、
うん、
で2日目に一回洗って、うん、でその塩あのイカスミと混ぜてもう一回発酵させるのね。
へ
でそれでできちゃうから、うん、その難しくない。
へ、うん、普通の塩辛ってそのイカの綿でと塩でやるじゃないですか、うん、だからでイカスミは捨てちゃうじゃないですか、うん、だから捨てるところが本当骨と か食べれないところしかないってことですよね。
ないそう、目玉とかそれぐらいしかなくて、だからもう全部使い切っちゃうんだけど、すっごい美味しい。もうね、本当ね、びっくりした。いや、むしろなぜ日本全国でこれが流行らなかったんだろうなと思って、
でも何なの、新鮮なイカじゃないとイカスミが美味しくないとかそういうこと
なんですか？うん、多分さ、海に近くないとできないんだろうね。でなんかこれなんでできたんですかっていう話を聞いたの、うん、で、うん、あの作ってるメーカー見つけて飛び込みで行って話聞かせてもらったんだけど、うん、なんかね、あのそのたまたまそこのおじさんがすごい歴史好きで教えてくれたんだけど、もともと加賀藩、
うんうんうん、
あの石川のね、うんうんうん、あの彼方の加賀藩が開発したらしくて、江戸時代に、
うんうん、
であのな長崎の出島に行って、うん、加賀藩ってなんかその物産品開発すごい熱心だったらしくて、うん、江戸時代に、うん、でそれで視察みたいなのを出島に送って、したら出島ってほら地中海、ポルトガルとかだから、
うん、
地中海の料理文化が入ってったらしいので、うん、でそしたらイカスミ使うじゃん。
ああ
、それこそスパゲッティか、
そうそうそうそう、リゾットみたいなやつとか、
うん、
でそれ見て、
うん、
あ、イカスミって食えんだっていうことが分かって、うん、であのそれをなんかこう情報を伝えて、うん、よっしゃイカスミを使った、うん、なんか物産品作ろうって言って生まれたんだって。
へえ。
じゃあなんか情報通だったんだね、
うん、だから加賀藩ってそういう意味ではすごい、なんつうんだろう、ブランディングがうまいさ、
うん、
あの藩だったらしくて、まあ、だから金持ちになったんだろうね。でその時の一環で生まれたんだけど、でも日本人ってイカスミやっぱり食べる文化があんまりなかったから、うん、結局そんなに普及しない、あの全国的には普及しないで、うん、まあ、なんか富山のローカル食品になってんだよねみたいな話
をしてた。へえ。じゃあ富山の人たちは自分の家でDIY 黒作りして、
うん、してる人結構多くて、僕行った居酒屋のとこも自分で作ってた。
へえ。私行った時じゃあ食べ忘れました、また行かなきゃ、
うん、だから、うん、超一押しみたいな、うん、なんつうの、これぞ名物みたいな、うん、なんかあの山梨の鳥もつみたいな感じじゃないんだよ、
うんうんうんうん、
あ、だから観光なんだろう、その
そう郷
土料理とか、ん、
郷土料理なんだけど、うん、その観光で一押しみたいな、うん、ビッググルメみたいな感じで、
その県外から来た人がそんな好んで食うだろうっていう思ってないってこと、
思ってない、だから言えば出るけど、うん、みたいな感じので、結構奥に引っ込んでるのね。
へ
ー。でも食べたらすっごい美味しくて、これ多分他の県とかにこの情報漏れたらやばいなって思った、美味しすぎて。
へー。これは来月発売の 平久さんの本に載ってる、
う
ん
う
ん、
もう出てくるし、うん、あとあの前にもこのブラジ番組の話した「あの40段届け」の発行の、はい、紹介する光の展覧会でも登場します、
うん、で食堂で食べれたりするの？
食堂で食べ、ね、試食はできるようにするイベントを作るから、
うん、あそうなんですね。
あのずっとじゃないけど、はい、一応なんか食べられるのも作ろうと思ってる。で一応買えるミュージアムショップで、すげえいい食べ物だよ。てかね、富山はねなんか全部美味しい。
美味しいですよね。
美味しい、びっくりした。
行きたくなる、うん、そう、うん、平久さん、そう今までずっと日本47都道府県旅にしてきた結果が4月26日の、発行、
ファーメンテーションツーリズム日本、まあ、うん、あの今回バイリンガルなんで英語のタイトルなんだけど、うん、その47都道府県発行ツーリズムの旅、
はい、うんうん、が、4月26日から渋谷のヒカリエで始まりますので、うん、そこに今回言った黒作り
とそのストーリーが出てくる、
はい、実際に黒作りも購入できるそうなので、
はい
はいはい、まだまだ話すネタありますね。これはね
いっぱいあるよ。だって今回日本酒とあの醤油1回しつつしか出せないから、うん、残り45その他だからね。
すごいですね、うん、じゃあまだまだラジオでこの、
はい、
一軒ずつ行けますね、う
ん、はい、楽しいね、
はい、うん、じゃあ今日はですね富山県の黒作りという、うんうん、はい、
また今度別の県の面白い話したいと思います、う
んうんうん、はい、以上発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。
富山はさ、回転寿司がめっちゃ美味しいんだよね。
海が近いから、
うん、そう、なんか、ね、回転寿司屋さん行ったら美味しすぎて、うん、これ普通のお寿司屋さん行ったら美味しすぎて気絶するんじゃないかって、怖くて入れないレベル
私も新潟行った時にやっぱ連れてってもらった回転寿司屋さんが美味しすぎて、うん、そう、今まで食べていた回転寿司は何だったんだろうって思いましたもん、うん、
いやだからね、富山、まあ、北陸の魚は本当になんていうの、クオリティが異常に高いよね、全体的に、うん、
やっぱ日本海の荒波に揉まれて、うん、なんか味が締まるんですかね、
うんうん、僕ほら佐賀じゃん、あの、はい、半分でよく佐賀行って魚介食べるけど、なんか青魚系とかぐらいしか、なんかある部分はすごい美味しいんだけど、うん、オールマイティじゃないんだよね。で、あの北陸行くと本当何でもオールマイティに美味しいから、うん、魚好きにとっては天国だなと思った、
うん、いいな、行きたいな、
うん、ちょっと今度山梨から行こう、なんか魚食べまくる、うん、
食べまくりに行きましょう、うん、この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに飛んで聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。